もう新年明けましておめでとうございます。2020年最初の日曜日を迎えました。この間水曜日には元旦礼拝も行いましたけれども、今日は最初の日曜日ですよね。本当にその主日この朝をご一緒に迎えて礼拝を捧げることができますことを感謝しています。また昨年1年間もこの本当に拙いものをお支えくださり感謝しています。今年もご一緒に信仰生活また礼拝の生活をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。でこの年の初めに開かれた聖書の箇所なんですけれども、それは有名なヨハネによる福音書の3章16節が含まれている箇所ですよね。でこの聖書の言葉をご一緒に聞くことからこの1年間を始めることができることは本当に感謝だなって思っています。3章16節をお読みいたしますと、こういう言葉ですね。神はその独り子をお与えになったほどによう愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この御言葉をマルチン・ルターも特に愛したみたいで、この3章16節のことを、これは小聖書、小さい聖書だと、あるいは小福音、もう福音の凝縮したものだと、小福音だとも言いました。つまり聖書っていうのは本当に膨大なページ数があるわけですけれども、でもその聖書全巻の指針メッセージを凝縮するとこの一言になるだろうっていうふうにルターも言ったんですね。つまりたとえ他の聖書の言葉を私たちが忘れてしまうことがあったとしても、この言葉を大事な言葉として受け止めていれば、握っていれば、あなたは聖書の真理、福音を自分のものにしているに等しいということだと思います。で、聖書教育に従いまして、ヨハネ福音書を、正確に言えば先週の日曜日から学ぶことになっているわけですけれどもね。で先週はヨハネ福音書の1章を開いたわけですけど、でそのヨハネ福音書を今年のイースターを迎える4月までこの福音書を読み進めていくことになっています。でこのヨハネ福音書なんですけれども、このヨハネ福音書のは全部で21章ありますけれども、実質の最後の部分って言ったらいいのかもしれませんけど、この20章の31節にはこのヨハネ福音書が書かれた目的というものがはっきりと書かれているんです。このヨハネ福音書の20章の31節ですね、これは大事な言葉だと思いますので、ちょっとお読みしたいと思います。こういう言葉です。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。これが最初のもともとのヨハネ福音書の最後の言葉だと言われています。でその後21章のが後で追加されたようなんですけれども、この20章の最後のところにはこのヨハネによる福音書が書かれた目的がそこにはっきりと書かれているわけですよね。つまりヨハネによる福音書が指し示すのは、このイエス様こそ、イエス・キリストこそメシア、救い主であるということ、またこのイエス様こそ神様から使わされた神の一人子であるということ、でこの方を信じることで私たちには永遠の命が与えられるんだ、約束されるんだ。で、そのことがここで明確に書かれているわけです。 ただ今日は3章の16節から読んでいただきましたけれども、3章の初めの方からの続きになってはいるんですよね。でちょっと分かりづらいのはですね、今日読んでいただいたこの3章16節は一体これは誰の言葉かっていう問題が一つあるんですね。つまりこの3章の1節から15節までというのはイエスとイスラエルの教師であるニコデモとのやり取り、対話がずっと記されています。でそこにはもちろんニコデモの言葉もあればイエス様の言葉もあるわけです。でそのやり取りが、普通に考えると15節まで続いているように見えるわけです。でこの16節からはちょっと少しなんて言うんでしょうかね、テイストっていうか感じがちょっと変わるんですよね。おそらくこの16節から21節ですかね、この部分はイエス様が語られた言葉というより、おそらくこの福音書を記したヨハネか、あるいはそのヨハネの属する教団、教会ですね、ヨハネ教団と仮に言いますと、その教団が書いた宣教の言葉、招きの言葉として書いたのではないかというふうに捉えられます。つまりそれまでと文体とか用いられる言葉がちょっと変わってきているんですね。例えば、15節のところはこの信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためであるっていう、人の子っていう言葉を使っています。でもその後で16節見ると一人子とかですね、17節などは巫女っていう言葉が使われているわけです。表現変わっているんですね。でイエス様はおそらくご自分のことをですよ、一人子とか巫女とかいうふうな、いうふうにはおっしゃらないだろうということが考えられるとすると、この16節以下は、ヨハネ教団がメッセージとして私たちに語ってくれた言葉だというふうに捉えることが多いように思います。どうでしょうね、ちょっとショックでしょうか。なんかイエス様の、言葉でないとありがたみがなんかないっていうふうにね、お思いになりますか。いえ、そんなことはないんです。でこの福音書のこの3章16節から続く言葉ですけど、この一節は言ってみればこの福音書を書いた方が本当に命がけでこの言葉を書いた、記した、そういう言葉だっていうふうに言うことができると思います。あとでそのことを少し触れますけれども、でもこの内容ですね、この内容で伝えられているっていうことは一体どういうことでしょうか、どういう内容でしょうか。それはちょうど私たち先月降誕節クリスマスをお迎えしましたけれども、クリスマスのメッセージと同じだと言っていいと思うんですね。つまり神ご自身が人の姿を取られてこの世界、この世にやってこられた、それは神様が私たち人間と同じ姿になられることによって私たちを神様のもとへと連れ返すというか、もう一度神様のもとにしていただく、すなわち救ってくださる、でそういうために神様は独り子として来てくださったんだ、そういうことだと思います。この神はその独り子をお与えになったほどにっていう時の独り子、これはもうはっきりしています。この方こそイエス・キリストです。で先週開きましたヨハネ福音書の一章の中では、このイエス・キリストこそ神の言葉なんだと 初めに言葉があったっていうね、言葉から始まるところがありましたけれども、このイエス・キリストこそ神の本質、ロゴスで、神が語ろうとしておられるメッセージそのものであるから神の言葉なんだ、そのような意味合いだというふうなことを申し上げたかと思いますけれども、本当にそうだと思うんですね。一章の14節では、この言葉は肉となって私たちの間に宿られた、つまり人となったということをはっきりともう一章のところにはこう書かれていました。それはまさにクリスマスという出来事のことを言っているわけですよね。イエス様こそ人となった神様なんだ、でこの方のもとにだけ私たち人間の救いがあるんだっていうことを語っているわけですけれども、でこれを語ること自体ですね、当時これは大きな戦いだったんですね。先ほど申し上げました、この当時のこのヨハネ教団っていうかですね、まあ、初代教会から少し経った時代、その時のこの執筆していたこのヨハネやヨハネが属していた教会はこう辛い迫害の中にあった。でそういう中でこの神はその一人子をお与えになったことによう愛されたと告白し、また宣教したんです。ヨハネがこの福音書を書いたのは紀元90年から95年頃だっていうふうに言われています。でそれはですね、少し前70年頃にはこのイスラエルの国はですね、このローマ帝国との間でユダヤ戦争が起こりまして、でもうエルサレム神殿はもう崩れて、もう本当にこうユダヤ人たちどうしていったらいいかっていうことで本当に大変な時を過ごしたんですね。でそういう中でユダヤ教のですよ、ユダヤ教の指導者たちであるこうラビたちが集まって、これからユダヤ人たちが生きていく術を考えて会議をやったんです。でそれがこうヤムニア会議って呼ばれているこう会議なんですけれども、でその中でどういうことが決まったかっていうと、ユダヤ人としてですね、旧約聖書の律法を重んじていこうと、本当にそれをこう実行していこうと、でそういう礼拝と生活を大事に組み立てていこう、ユダヤ人らしく生きていこうということが決議されまして、それと同時に当時だんだんと大きくなってきたキリスト者の群れ、キリスト教会、これをですね、正式に異端としてユダヤ教から排除するっていうことが決議されたんです。それまではこのユダヤ教の中にこのキリスト者の群れたちはまあ抱え込まれていたというか、その中でこう一緒にこう歩んでいたっていう、そういう時があったんですね。でもそれがもうそういう時代ではなくなった。キリスト教はそれまではユダヤ教の傘の下に収まっていたんです。でそういう元に収まっている限りはローマ帝国からの迫害は受けずに済んでいたんです。でもこのヤムニア会議以降はローマ帝国もですし、またこのユダヤ教からも排除されていくという、そういうこう、まあ、二重のというか、もう本当にこうのけ者、新参者、邪魔者、目の上の炭鉱部というか、そのような存在になってしまったんですね。でそういう中で迫害を恐れて、まあ、本当にこう殺害される者も出てきたわけですから、迫害を恐れてもうイエスを神の子と言うことはやめようという人々も出てきたんです。多く出てきました。でそういう時代背景の中でこのヨハネによる福音書は執筆されたと言われています。戦いの中で書かれたんです。そういう中で自分たちキリスト者たちの交わりに与えられている本当の福音とは何なのか、 何が私たちを支えているのか、何が信仰の命であるのかっていうこと、でそこに何としてでも立ち続けるように信仰の仲間たちにこう伝えたかった。この福音のメッセージの要約がこのヨハネによる福音書の3章の16節なんです。でそういうことをこう踏まえてみますと、このヨハネの福音書の3章16節というものは大変なことを言っているなってこう改めて思わされます。神はその独り子をお与えになったほどによう愛された、よう愛されたって言うんですよ。今こう自分たちに迫害を仕掛けてくる、仕掛けてきているそういう世、自分たちを抹殺しようとするそういう世です。それを神様は愛されたって言うんです。当時のクリスチャンたちからするならば、そんな世は敵であるはずですよね。自分たちを殺そうとする世、殺し合おうとする世を神様が滅ぼそうとするのであるならば、神様ありがとうって言ってね、納得もできるじゃないですか。だけどもそうじゃなくって、その世を神様は愛されたっていうふうに告白しているんです。すごいと思います。でもこれはこの時だけじゃないですよね。世っていつも私たちに対して敵対してくるんですよ。世って本当に生きにくい世じゃないですか。今また危なっかしい時代になってきているような気がしますよね。報復合戦が始まろうとしています。アメリカとイランで、一歩間違えればこれ世界が巻き込まれるような戦いになりかねない、そういう状況ですよね。自衛隊が派遣されようとしています、日本のね。で結局ずっとそういう、なんて言うんでしょう、やられたらやり返せ、いやこちらが仕掛けているのは向こうがやってきたからだと、あ、ここは正当な報復なんだっていうことをずっと言い合ってきて、昔からずっと言い合って、結局今に至っているわけですよね。収まることがない。世の支配者たちはいつも自分の報復の正当性を主張します。それで歯止めが効かなくなってしまっているのが私たちのこの世ではないでしょうか。しかし神様はこのどうしようもない世を一刀両断されないばかりか、いやそうなさることがお出来になる唯一の存在が神様だと思うんですけれども、そのように一刀両断されないばかりか、この世を愛してご自分のたった一人の一人子をお与えになったって言うんです。これはちょっと想像を絶することですね。ちょっと理解を超えたことを神様はなさったっていうことだと思います。どうしてそんなことまで神様してくださるのか、この世を愛したっていう時のこの世の中に、実は私もいるしあなたもいるからです。あいつだけが悪いじゃないんですよ。あの権力者だけが悪いじゃないんですよ。神様の目からご覧になるのであるならば、それこそパウロが言ったように、義人なし、一人だになし、すべてのものは罪を犯して神の栄光を受けられなくなっておりってありますよね。みんな神様の目から見れば有罪判決を受けざるを得ない罪人なんです。その神様は、私たちが神様のもとを離れて 飼い主のいない羊のようにさまようのを見ていられなかったんです。でそして神様の憐れみそのものであるイエス様を私たち罪人の友としてお使わしくださり、それどころか私たちの身代わりとなって、十字架で死んでくださったんです。でそれが神はその一人子をお与えになったほどにっていう時の与えるっていうのは死に渡すって意味なんです。一人子を十字架にお付けになった、お与えになった、つまり私たちのために死なせたっていうことなんです。ご自分の一人子を、これは私たちが神様にお願いしたから、そのように神様は重い腰を下ろしてしてくださったっていうふうなことではないんです。そもそもですよ、ユダヤ教においては神様は超越した唯一神です。神様の一人子などという考え方もないですし、ましてや神様が人間の姿となって現れるなどという考え方はもう異端そのものなんです。神が人間になるなんてことはもう天と地がもう一緒になるぐらいありえないことなんです。だからキリスト者はこの方こそ神の一人子だと言ってその方をまあ拝んでいる。これは異端だというふうにこう思われて迫害されたんです。神様というお方がそこまで人間のために低くなる、へり下って十字架の死にまで至るなんていうことはありえないことでした。そのありえないことを神様は時至ってあのクリスマスの夜から始めてくださったんです。本当に人間を愛するがゆえです。で、これが神様がご用意くださった救いの方法、ただ一つ私たちが救いに預かるにはこの方法しかないって神様が思われてご用意くださった救いの方法、この方を通って私たちは神様のもとに行くことができる。だから主イエス様おっしゃいましたよね、私は道だ、真理だ、命だ、私によらなければ神の国に、神のもとに行くことはできない。ご自分のことをそのようにこう宣言した。この3章16節はもうそのことをすでに語っているんだと思います。私たちはただこの神様の救いを受け入れるように招かれています。だからこの聖句は招きの言葉でもあるんです。旧約聖書の中でやがて現れると示されてきたメシア、救い主とはあの十字架におかかりになったイエス・キリストなんだ。そしてこのお方はよみがえられていつもあなたを愛し共にいる方として今生きておられる。で、そのことを信じ受け入れることがあなた方の救いだって語っているんです。そしてその神様の愛と裁きとは一つです。ヨハネ福音書はこう語っています。3章の16節の後半からもう一度お読みしますと、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっているって書いてありました。神様は一人も滅びないでっておっしゃっています。これが神様の御心ですよね。神様の御心は誰一人滅んでほしくないっていうことです。一人も滅びないで、それは私たちが 罪人であったとしても、いや、あるわけですけれども、その世をこう断罪しないっていうことでもあるわけですよね。これは私たちの日常とは全くこう違うことだなっていうふうに思いました。私たちとか私たちのこの世はもうすぐにそれこそ断罪し合いやすいです。すぐに裁き合いになりやすいです。身近なところで言えば兄弟喧嘩もあるでしょうし、あるいは夫婦喧嘩だってあると思います。まあ、すぐに和解できればねいいんですけど、時にはそれでこう泥沼状態になってしまったりなんてことだってなりかねませんよね。いや、教会だってこうそういうこと起こりかねませんよね。天使の集まりじゃないですから、こう主にある寛容とか優しさを失うと、絶対にそれはおかしいって互いにこう主張し合って言い合って相手を許せなくなるっていうことが起こりかねませんけれども、みんな神様に愛され許されている仲間同士、みんな神様の国の住人なんだ、神の国の民なんだ、私の愛のもとで一つであってほしい、私の十字架を無にしないでほしい、無駄にしないでほしいってイエス様はおっしゃっておられるんじゃないでしょうか。この主イエス様によって表された神様の愛を拒否すること、拒むことがすでに裁きなんです。神様が私たちをこう叩き潰すっていうよりも、神様の愛の外にさまようっていうこと自体がもう裁きになってしまうんですね。だからパウロも、使徒パウロもこのような言葉を語っていますよね。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者にとっては神の力です。十字架の言葉が、十字架が私たちの態度をどちらかをあなた方は取るのかって迫ってくるんです。受け入れるのか受け入れないのか、私のこの方法を、救いの形を無視するのか受け入れるのかということです。今日メッセージの準備をしていて、気がつかされたことがあったんです。私は今日の題をですね、神の最大のプレゼントとしたんですけど、まあ、プレゼントっていうのは日本語で言えば贈り物ですよね。で、このプレゼントっていうのにこう近い言葉があるんです。で、それはプレゼンスっていう言葉がこうありますよね。で、プレゼンスっていうと、それは存在するとか、そこにいるとか、出席しているとか、で、そういう意味ですよね。で、プレゼントのプレっていうこの言葉は、プレ、よくプレなんとかって言いますけど、それ以前にとかね、その前にとかっていう時にこうプレっていう言葉をこう時々使いますよね。ですからこのプレゼントっていうのは、こう 大切なでものをどなたかにこうあげる時に、それをですね、この差し上げる方の前に差し出す、プレ、前に見えるものとして差し出す、私が存在する、私が目の前にいるあなたに、この方に差し出す、それがプレゼントなんだそうです。今風に言うならば、ヒューってね、こう宅配便のようにこう送ってくるんじゃなくって、訪ねて行って、お年賀のようにその方を訪ねて直接お渡しする、思いを込めてお渡しする、それがプレゼントだって言うんですね。重たい言葉だなって思いました。神様の私たちへの深い神様のプレゼント、それがイエス・キリストだっていうことなんですね。神様の最大のプレゼント、 それがイエス・キリストだっていうことを本当に受け止めていきたいって思います。最初の方でお話ししたマルチン・ルターなんですけど、彼はですね、自分が死ぬとき、彼は63歳で病気で死んだと言われていますけれども、いろんな病気を持っていて、最後は心不全のような形で死なれたということがそうですけれども、その死の床において最後その地上の命が尽きるときに、自らこの言葉は小聖書だ、小福音だと呼んだヨハネによる福音書3章16節の言葉を繰り返し味わい、口にして祈りつつ息を引き取ったって言われています。そのルターの最後の祈りの言葉が残されているんですね。こういう言葉です。主イエスキリストよ、私の魂をあなたに委ねさせてください。天の父よ、私はこの体から引き裂かれようとも、あなたのもとで常しえに生きることを知っています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは本当のことだ。アーメン。神よ、父よ、あなたの御手に私の魂を委ねますと言って召されていかれたと言われています。ルターだけじゃないと思います。このヨハネ福音書が書かれた紀元1世紀のこのローマ帝国やユダヤ教から迫害を受けていたこのキリスト教会とクリスチャンたちも大変だったと思います。しかしどのような試練にあったとしても、私にはこのイエス・キリストがいる、この方は私たちの苦しみを知り、いや死んだ後も永遠の命の中に私を常しえに生かしてくださる、そのことを本当に心から信じて主に最後まで従ったんです。この神様の大きな愛を信じることができるとき、私たちは自分の命さえ自分のためにだけ用いるのではなくって、神様のため、また他者のためにこの命を用いることができるようにと変えられていくんだと思います。イエス様は、神が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさいって、ルカ福音書6章36節ですけれども、そのように招いて私たちを作り変えて、そのようなものになりなさいっておっしゃってくださいました。無理だって思いますけど、思ってしまいがちですけども、そんなことないと思うんです。私たち日ごとに作り変えられているんです。行くと思います。いつの間にか自然と人を受け入れていく、その心が養われ培われていくと思います。私たちは今はおぼろげに見ているけれども、やがては顔と顔とを合わせてみる、その時に至るまで毎日毎日神様の前に作り変えられることによって、悔い改めることの中で神様の形に似るものとして、今はとても似たものなんて自分では言えませんけれども、でもきっと神様が、いつも僕祝祷の最後でね言いますよね、火の打ちどころのないものにしてくださいますって、それは神様の約束が真実だからだっていう言葉がありますけれども、本当にそれが神様がしてくださることなんだなって思います。ヨハネ3章16節の言葉は本当にすごい言葉です。神様はどんな人をも分け隔てなさいません。私たちみんな一人一人違いますよね。違う存在です。その一人一人をこの世に生きる尊い存在として神様は深く受け入れてくださっているんです。神様は人間を顔や形で分け隔てなさいません。年齢、性別、国籍で分け隔てなさいません。この人何ができるかとかできないとか、なんかこう体が丈夫だとかそうでないとか、そういう才能とか健康でも判断されません。たった一人しかいない 私たちとして、あなたとして神様は見ていてくださっているんです。それが神はその一人子をお与えになったほどにあなたを愛されたっていうことです。この神様の愛に打たれて、神様に引っ張っていただく、導いていただく、その生涯を歩んでいきたいと思います。この一年間、与えられる出会いを神様から与えられる出会いと信じて、ご一緒に進んでまいりましょう。信じる私たちには祝福されたゴールが約束されているのですから、お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆を心から賛美いたします。この新年の最初の主日礼拝でヨハネ 3-16 の御言葉をご一緒に聞き、もう一度受け止め直すことができていることを心から感謝をいたします。あなたに滅ぼされても仕方がないものであるにもかかわらず、あなたの憐れみははるかに私たちの罪を超えて大きく、私たちはあなたの十字架によって許され、受け入れられ、それどころか神の子とされていることを本当に恐れとともに感謝いたします。どうかそのあなたのご愛を無駄にすることなく、あなたに応答する生き方をしていくことができますように、神様がどうか日ごとに私たちを作り変えてくださり、また他者と共に生きていく、その人生を喜びの中に導いてくださいますように心からお願いをいたします。この川越教会の群れをもどうぞあなたが愛し憐れみ、本当にご一緒にゴール目指して、共にそれこそスクラム組むような形で前へ前へとどうか前進していくことができますように、互いに互いを助け合い支え合う群れとして、あなたが私たちを導いてくださいますように心からお願いをいたします。今日いろいろなご事情でおいでになることができないお一人一人がおられます。特にご健康のゆえに、また体の弱さを覚えながら今この時を過ごされている方がおられます。神様はどうぞ格別にその方を捉えてくださり、あなたの癒し、慰め、また励まし、支えを与えてくださいますように心からお願いをいたします。この一週間、私たち使わされて歩んでまいります。あなたがいつも共にいてくださいますようにお願いをいたします。主イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。